私は魔法使いのさっちゃんです。私は今恋をしています。このドキドキは止まりません。止められたって止まりません。花毛先生のことを考えると私は夜も眠れなくなるのです。花毛先生は天下無敵の大魔法使いで、自分の花毛を使って魔法を使う花毛流の魔法使いなのです。だから先生の花毛はいつも整っていて、私は先生の花毛にときめきを感じているのです。あ、花毛先生だ。あの橋の向こうを歩いてるよ。花毛先生。花毛先生、こんにちは。
なんじゃ、さっちゃんか。さっちゃん、ちゃんと魔法の修行しているかい？魔法の修行は欠かしてはなりませんぞ。
はい、やってます。私、毎日花毛の手入れ欠かしません。
うむ、そうじゃ。魔法使いにとって食後の歯磨きと鼻毛の手入れは大切です。ではさっちゃん、私はこれから鼻毛の雑誌鼻ヘアを買いに行かねばならぬですが、一緒に来るかね？
すいません、私はこれから病気で寝込んでいるリサのところへ、彼女の大好物のトマトのカクテルトマーテを届けに行かなければなりません。トマーテは朝日とカゴメの共同開発商品でありまして、とても飲みやすいのです。
そうか、さっちゃん優しいね。ではきちんと届けに行きなさい。
いいえ、私はとっても往生際の悪いリサの面倒は見きれないので、喉越しの爽やかなトマーテを飲ませまくってとどめを刺そうと思っているのです。本当は優しくなんかありません。お酒は適度に美味しくにです。
そうか、でも上目だけでも優しくすることは大切だよ。きちんととどめを刺してきなさい。あ、トマーテはよく振って飲むんだよ。
はい、では失礼します、先生。
ん？
さっちゃんはリサのお家へ段ボール一箱分のトマーテを抱えて行きました。さっちゃんはリサのお家に着きました。
リサ、元気？
あ、さっちゃん来てくれたのね。どうもありがとう。あら、あなたの抱えているその箱は何？あら、もしかしてそれはトマーテじゃないの？嬉しいわ、私嬉しい。さっちゃんのそういう優しいところ大好きよ。
上辺だけどね。
あら、今何か言ったかしら？
いいえ、私上辺だけなどとは言ってません。地獄の空耳も肌肌しいですわ。そんなことよりリサ、早く飲みなさい。
わーい、ありがとう。私トマーテ好きなの、大好きなの。
リサ、今まで楽しかったわ。でもこれで終わりよ。
そして1時間後。
おい、サチコ、酒が足りねえぞ。もっとトマーテ持ってこんかい。
はい、すいません、今すぐに。おかしいわ、リサのやつ。どんどん元気になっていくわ。コンチクショーのコンチ、リサのやつ死亡だったのね。もう最後の1巻しかないじゃない。こうなったらこのゾーンも2秒で倒すという秘伝のポイズンタブレットで。
さっちゃんが悪い企みをしていると、リサが思い出したように言いました。
サチコ、知ってる？
何をですか？
この近くに最近変態が出るんだって。
変態？変態って、あの暗い夜道に潜んでいて、女性が歩いているとズボンを脱いで後ろから襲いかかってくるっていうやつですか？
うん、そうなんだけど、この近くに出るやつはもっと危ないやつらしいわ。どうもズボンだけでなく軍手以外は出ないらしいわ。
どうして軍手だけなの？
知らないわよ、変態の気持ちなんて知りえないわよ。ところでそれだけじゃないのよ、その変態。なんとね、女の人だけでなく男も襲うらしいわよ。
男女の見境もない、まるで獣ね。
そして極めつけは、脳内彼女が7人もいるらしいわ。噂じゃ恐ろしいことに、奴に脳内彼女にされた人は本当に脳内に吸い込まれて脳内で生活しなければならないそうよ。
それは恐ろしい。天体の脳内なんて、まっぴらごめんよ、危険よ。そんなのがうろついてるんじゃたまったもんじゃないわ。私帰るわ、花毛先生のところに。
花毛先生のところに行くの？羨ましい、私も行く。
うん、でもリサは病気だから寝てた方がいいわよ。
行くわよ、私は花毛先生の花毛が好きなのよ。
でもまた今度にすれば。
何よ、私の恋の旅路を邪魔するっていうの？人の恋路を邪魔するやつは馬に蹴られて死になさい。いねいねいね、私が行くって言ったら連れてきゃいいんだよ、アホナスリ。
知らなかった。
リサは知らんでようと手がつけられなくなるのでした。しょうがないけど、これは連れて行くほかありません。
おい、まだかよ、サチコ。私は花毛先生に早く会いたいのだ。
はい、すいません。チクショー、さっきはつけ合っておくべきだ。
おい、サチコ、今何か聞こえなかった？
いいえ、さっきやっつけておくべきだった。だなんて言ってません。絶対に。
ちげえよ、何か物音が。ギャ
ー！なんと、さっちゃんとリサの前にさっき噂をしていた変態が現れたのです。両手に軍手をはめている以外は全身一矢まとわぬ姿。これは噂の通り、恐怖の権化です。
そんなの超関係、そんなの超関係、俺の軍手は超無敵。はい、おっぱっぴ。
キャーン、出た、変態。
誰が変態だかね、誰が。おかしいのはこの世の中じゃないのかね。
待ちなさい。確かにこの世の中はおかしいけれど、あなたの格好はもっとおかしいわ。
はいはいはいはい、違います。あなたが違います。世の中がおかしいのなら、そんなおかしい世の中で普通の格好をしている方がおかしいんじゃないのかね。え、どうなんだ。だいたい NHK の受信料は国民の義務じゃないのかね。どうなんだい、君は払っているのかね。ん、なんだ君、急に黙ってしまって。まさか払ってないのか。
リサ、そうなの？あなた NHK の受信料をちゃんと払ってなかったの？
うん、実は私、月に一度料金の徴収員が玄関に来るたびに中国人のふりして自分でもわけのわからない規制を発して追い返しているの。
さっちゃんは突然リサのほっぺをはたきました。
リサ、バカ、なんで払わないの？受信料は国民の義務でしょ。だいたい中国人のふりなんかして聴衆員さんたちの気持ちになって考えてみなさい。
ごめん、さっちゃん、私バカだった。これからちゃんと受信料を払うわ。聴衆員さんの気持ちも考えなかった。ごめんね。ぐすんぐすん。
わかればいいのよ、リサ。
はい、よくありません。あなたは聴衆員さんが料金を徴収できなかった時にどんな気持ちで会社に帰ったと思っているんですか。今日もダメだった。これではきちんと払ってくれている国民の皆様に申し訳が立たないではないか。おまけに相手から中国語で言われた。もしかしたら自分が中国語会話ができれば払ってくれたのかもしれない。よし、今日から中国語を学ぼうとか思って語学学校に授業料を振り込んじゃってたらどうすんですか。それ全部あなたのせいなんですよ。それ全部あなたの応対に超関係。そんなの超関係、そんなの超関係。
もうやめて。リサだってこんなに反省してるじゃない。これ以上責めるのはもう。
私はどうしたらいいの。
私の脳内彼女になればいいのです。あなたの受信料、私が支払ってあげましょう。
待って、そんなの。
そんなの超関係。はい、そんなの超関係。はい、どうぞ。
なんということでしょう。変態の頭の蓋が開いて、その中からまわゆい黄金の光が湧き出ています。そして変態の超関係という雄たけびに合わせて、その光は大きくなっていきます。
ま、眩しい、なんてバカみたいな光。リサ！
なんと、リサは変態の頭の中に吸い込まれてしまいました。リサは変態にとっての記念すべき8人目の脳内彼女になってしまったのです。サチコはさっきまでのリサにトマーテを飲ませまくってあの世に送ろうとした自分を呪いました。リサがいなくなるということはこんなにも寂しいことだったのです。ましてやサチコの目の前には恐ろしい変態が。サチコの心細さはこの物語の最高潮です。
これであの子は俺の8人目の脳内彼女だ。お前も俺の脳内彼女にしてやる。はいはいはいはい、そんなの超関係、そんなの超関係。俺の頭の蓋オープン。
変態の頭の蓋が開き、 ブラックホールのごとき引力に幸子は吸い寄せられました。幸子は木にしがみつき必死に踏ん張ります。
うー、これでは私も変態の脳内彼女にされてしまう。そんなの嫌。私の純潔は花毛先生のものなのに。こんな時花毛先生が来てくれたら。花毛先生、
誰も来やしないさ。ここは暗い森の中、普段から人通りが少ないのさ。諦めて俺の脳内彼女になれ。はいはいはいはい、そんなの、
そんなのちょっと待った。